人の働き28章1節から、こうして助かってから私たちはこの島がマルタと呼ばれていることを知った。島の人々は私たちに非常に大切にしてくれた。雨が降り出していて寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆を迎えてくれた。パウロが枯れ枝を一抱え集めて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に噛みついた。島の人々はこの生き物がパウロの手にぶら下がっているのを見て言い合った。この人はきっと人殺しだ。海からは救われたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に何も変わった様子が見えないので、考えを変えて、この人は神様だと言い出した。さて、その場所の近くに島の長官でブブリウスという名の人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間親切にもてなしてくれた。たまたまプブリウスの父が発熱と下痢で苦しんで床についていた。パウロはその人のところに行って彼に手を置いて祈り癒した。このことがあってから島にいた他の病人たちもやってきて癒しを受けた。また人々は私たちに深い尊敬を表し、私たちが船出するときには必要なものを用意してくれた。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を過ごしていたアレキサンドリアの船で出発した。その船首にはディオスクロイの飾りがついていた。私たちはシラクサに寄港し、3日間そこに滞在し、そこから怒りを上げてレギオンに達した。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはプテリオに入港した。その町で私たちは兄弟たちを見つけ、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマにやってきた。ローマからは私たちのことを聞いた兄弟たちがアビフォルムとトレスタブレネまで私たちを迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。今日は勇気づけられたという段階でありますけども、情熱がなければ生きていてもつまらない、そういう新聞がですね、新聞の一文を読んで、情熱がなければという言葉に惹かれて、また遺伝子の話を思い起こしました。ああ、しばしば話しますが、遺伝子学者の村上和夫氏は、私は 笑いを含めて陽気な心が良い遺伝子をオンにし、陰気な心が良い遺伝子をオフにすると考えています。陽気な心の中には楽しい、嬉しいなどに加えて感動、感謝なども含まれると考えています。そんな文章を書いてますね。私は読みながら、私も今までいろんな経験をしてきた、その経験の中からですね、非常に感じるところがあります。説教は感動が必要だ、よく言われるんです。やっぱり説教は決心する大切な時ですから。しかし自分が感動しているなら話せるんですけども、自分に感動がないなら話すことはできません。私は自分がどういうことに感動するのかなと自分自身を振り返ってみますと、私は命に関することをですね、人間の命に関すること、もちろん永遠の命もそうですが、見たり聞いたりするときにですね、感動するんだなと自分自身の心を少しですね、観察して、そうなんだなと思っています。ですからイエス様の十字架にはいつも感動を覚えるんです。個人伝道しながらですね、実は十字架のことを語ります。罪の許しのことを語ります。キリストの苦しみのことを語ります。父なる神の愛のことを語ります。自分が十字架の死を語りながら自分が感動してるんですね。この神様の十字架の愛、キリストにおける十字架の愛、これが人を生かすんです。また私を生かしてくれました。つくづく思います。伝道するたんびに感動を覚えるのです。人は誰かを愛するとき、初めて生きている、生かされているという実感があるのではないでしょうか。遺伝子学者に言わせると、感動、感謝、愛する、これらのことがですね、良い遺伝子をオンにするというんですよ。ところが私たち現実はどうですか。実際私たちの現実はどうだろうかとですね、少し自分の思いとは違う出来事が起こると、すぐ次にですね、悪いこと考えるんですよ。さらに悪いこと考えるんですよ。悪いこと考えるんですよ。いわゆる被害妄想というんでしょうかね。罪人の性質としては、確かに思わぬことが起こると、99% 否定的なことの連鎖が続いてきます。自分には被害妄想なんかないと思われるかもしれませんが、少し気になるとすぐ悪くなると思ってしまうんですよ。しかしパウロのような信仰者たちはですね、どんなことが起こってもですね、肯定的に考えるんですよ。 99% 肯定的ですね。なぜなんだろうか、その違いはなぜなんだろうか。私はパウロにはですね、神は常に最善をなさる、 神は常に最善をなさる。彼は心から信じているわけですよ。ああ、この被害妄想から解放される道は神様の最善をなさるという、神様のご性質を心から信じること、これがいないんだなと気がつきますね。パウロはその良い例ですね。どんな困難の中にあって神の声を聞いて、神は必ずあなた方をこの荒海の中から陸へ救い出してくださる。彼の確信がこの度2週間の荒野の旅の中ですね、荒海の旅の中に実感させられたことであります。今日はその2週間の大暴風の中、ついに船は壊れ、命からがら276人全員がマルタという島に着いたんです。シシリ島の先端にありますマルタという小さな島でありますが、そこに着いたんですね。その島での3ヶ月間の出来事のうちの3つをですね、ルカはこの28章1節から15節に記しています。3つ、1つはですね、このマルタ島におけるパウロの様子が書かれていますね。2つ目は3ヶ月にわたるマルタ島滞在のですね、その中から病気の癒しが記されています。そして3つ目はですね、いよいよ3ヶ月いたしまして、このマルタ島からローマに向けて船旅をする、その船旅と寄港地のことが記されています。少し一つ一つ見ていきましょう。マルタ島におけるパウロの様子をまず一節を見てください。こうして助かってから私たちはこの島がマルタと呼ばれていることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。雨が降り出していて寒かったので彼らは火を焚いて私たち皆を迎えてくれた。島の人々は非常に親切であった。皆さん、276人の人々、この大勢の人々が海から上がってきた、その人たちにですね、を迎えるための火を起こして、これは並大抵のことではありませんよ。けれどもマルタ島の人々は歓迎してくれたんですね。パウロもみんなを助けようとせっせっせっせとですね、枯れ枝を集め始めたんです。枯れた枝を集め始めた。3節にパウロが枯れ枝を一抱え集めて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に噛みついた。これは大変です。マムシに噛まれたらどうするでしょうか。今日であればですね、マムシの血清がありますからね、血清を打てばいいわけです。あるいは悪くなったとしても治療方法がありますから治療することができる。その当時はどうしてたんでしょうか。この様子を見るとね、何にもしてないんですよ。ただ見てるだけですよ。ついに砂の人々は言ったんです。パウロに向かってですね、この人はきっと人殺しだ、海から救われたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ、こう4節で言うわけですよ。この人は人殺しだって まあ囚人の一人として船に乗っていたわけですから、そういう表現ができるんでしょうね。それにしても、あの人は人殺しだなんてこう言われたらどう思いますか。ところがパウロはマムシを火の中に振り落としたんです。島の人々は今にもですね、パウロが手が腫れて苦しむぞ待っていたというんですよ。まあ本当にですね、そんなしてるんだったらちゃんと早くですね手当てをしてくれればいいのに。しかしいくら時間が経ってもパウロに変わった様子がありません。すると人々の考えが変わっちゃった。なんとかこの人は神様だと言い出した。パウロは、この人は神様だなどと言われてですね、黙っているでしょうか。私は神ではないと言うでしょう。確かに今までも使徒の働きの14章を見ますときに、あのリステラというところで生まれつきは足の動かない人を癒して立たせたとき、人々はですね、なんて言ったんですか、バルナバをゼウスと言い、パウロをヘルムスと呼んでですね、そしてですね、神のように立てまつったわけです。パウロは黙っていません。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を引き裂いて群衆の中に飛び込んでいって叫んで、私たちもあなた方と同じ人間です。しかしこの28章を読むと、パウロは人殺しだと言われた、神様だと言われても、なんか平然としているパウロの姿が浮かんでくるのです。そういえばですね、パウロがコリント人への手紙、コリントに宛てた手紙の中にこういう文がありましたね。コリント第2の6章8節ですが、褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。イエス様は褒められたりそしられたりあざけられたりされたとしても、イエス様は怒ったでしょうか、高ぶったでしょうか。イエス様はじっと十字架を見つめて歩んでいかれました。パウロも言うんです。私のことをね、褒めたりそしたり、あるいは悪評を立てたり悪口言われたりですね、褒められたり、でも私は神のしもべ、キリストのしもべとして、それらよりも自分のなすべきことに邁進しているんです。パウロは人殺しだ、神様だと言われてもですね、変わらず黙々と死に仕えているこの姿こそ、見えないキリストを表しているんじゃないですか。ふと自分のことを考えるとですね、あるいは私たち周囲の人々のですね、自分に対する評価に一喜一憂する、泣いたり叫んだり不安になったり、あの人が悪いこの人が悪いと言ってですね、気持ちがですね非常に乱れますね。でもこれが人間です。これが罪人の姿です。いろいろ言われると心痛めて悩んだり苦しんだりするんです。これが罪人の 現実の姿です。しかし信仰に立ったとき人は変わります。パウロのように信仰に立ったとき、信仰が与えられたとき、自分のなすべきこと、褒められたり、そしられたり、悪評、好評、関係ないんです。ああ、ルカは、実は、聖霊が、パウロと共に、人殺しだと言われても、神様だと言われても、変わることなく、死に仕えていく、そこにこそ、キリストの姿が、聖霊の姿が現れていると記していると私は思います。パウロの姿には言葉には表せない聖霊の姿が現れているんだなと思います。さて2番目、島に住む人たちもですね、この島にもですね、歓迎してくれたこのマルタ島にもですね、そこに住む人々にも悩みや痛みがあったわけですよね。7節を見ましょう。さてその場所の近くに島の長官でブブリウスという名の人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間親切にもてなしてくれた。マルタ島の長官は非常に親切にもてなしてくれた。まあパウロ一行もですね、もてなされて非常に感謝だったでしょうね。しかしそこで気づいたことは何か。8節、たまたまプブリウスの父が発熱と下痢で苦しんで床についていた。パウロはその人のところに行って彼に手を置いて祈り癒した。人の痛みを知るとすぐに行って祈る。神が癒してください。私の心に残るパウロの姿です。人の痛みを知るとすぐに祈り癒される。私は自分自身のことを振り返るとですね、なかなかパウロのようにさっさっさっとですね動かない。自分を反省しています。何かサタンが私を束縛しているのではないかとさえ思うことがあります。内なる声を聞いたら出かけるようにしているんですけども、出かけるだけでなく電話をしようとするとですね、心がですね、自分の声なのかサタンの声なのかですね、今でなくてもいいんじゃないの、そういう声がね聞こえてくるんですよね。伝道者として戦いなんです。聞いたらすぐ出ていくか、すぐ連絡するか、戦いなんです。なぜなら時があるんです。時があるんです。主が行けと言われた時、行く時には実りがあるんですよ。ぐずぐずぐずぐずしてね、行かないと反省することばっかりですね。聞いたならば、御声を聞いたならば、パウロのようにお父さんどこにいるな、さっさと行ってですね、キリストの名によって祈るわけですよ。聖霊はその祈りに応えて癒してくださるわけですよ。ですから島の人々は皆感謝をし始めます。感動し始めます。よく見てください。 9節、このことがあってから島にいた他の病人たちもやってきて癒しを受けた。もちろんルカは医者ですから、霊的な癒しだけでなく、その当時なされていた医療も施したと思います。こうして島の人々は一行をですね、深い尊敬を表し、私たちが船出する時には必要なものを用意してくれた。神様が本当によくしてくださってんだな、つくづく思います。さて、そのようにして3ヶ月をですね、マルタの島において、そしてこの季節は冬ですから、海が荒れるので船は出ないんです。いよいよ冬の季節が終わりまして、春になります。3番目に旅のな姿を見ましょう。11節、3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレキサンドリアの船で出発した。その船首にはディオスクロイの飾りがついていた。このディオスクロイというのは、守護神ですね。ディオスクロイというのはゼウスの双子の兄弟という意味でありますが、まあ、その当時皆さんが神話の中でですね、出てきたその双子の兄弟の名前をですね、飾りをつけて船の安全を願ってですね、旅してたんでしょうね。12節見ると、この、マルタからシラクサに寄港してと。シラクサっていうのはシチリア島の、南側と西側の海岸ですね。東海岸ですね。そこに3日間、そして13節見ると、レギオンというのはイタリア半島、イタリア半島というのは長靴に例えられるんですよね。ちょうど長靴のね、一番先端ですね、その部分に、レギオンがあるわけですけども、そこに、入港し、そして1日経つと南風が吹き始めたので、もう2日目にはですね、船を出して、プテオリに入港したというんですよ。プテオリという港町は、ローマまで約180キロありますが、この港は南イタリアの主要な港で、アレキサンドリアから穀物を運ぶローマ帝国の船はここで全部積み荷を下ろします。ここから陸路ローマへと運ぶわけであります。プテリオで感動があるんですよ。クリスチャンを見つけたんですよね。クリスチャンを見つけたんですよ。同じキリストを神とする仲間を見つけ、彼らのところに7日間滞在したんですよ。パウロは行く先行く先でイエスは神キリストであると証ししていたわけでありますが、こうして私たちはローマにやってきた。パウロはあの19章で、エペソ伝道を置いてですね、このマケドニア、あるいはアカイアというギリシャ半島を通って、そしてエルサレムに向かう途上でですね、私はそこエルサレムに行ってからローマを見なければならない、こう言ってるんですよね。 そういった時からね、3年近くかかってんですよ。3年近くかかってんですよ。特にカイザリアでは2年牢屋の中にいたわけですよね。彼は裁判を2年間も延期され、ようやくですね、カイザリに上訴いたしまして、船でローマ、しかし海難事故に遭い、マルタ島に着いたといえ、その季節は冬ですから、さらに3ヶ月でそこで待たないかね。本当にですね、待たされ待たされ待たされ、ようやくローマ、ようやくローマですね。なんと15節見ますと、ローマから、ローマの教会からですね、迎えに来てくれたというんです。ローマからは、私たちのことを聞いた兄弟たちがアビフォルムとトレスタウレヌまで私たちを迎えに来てくれた。ローマ教会のことは、パウロはかつてプリスクラアクラを通してですね、これ18章でしたけども、聞いていたことでしょう。しかしパウロには心配がありました。ローマの教会はどうなってるんだ、ローマ皇帝によって迫害を受けてるんじゃないか。しかし今こうしてパウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられたと感動を記しています。さて、マルタ島における2つのことと旅路のことをお話ししましたけども、どうだったでしょうかね。マムシに噛まれて、人殺しだ、神様だ、いろんなことを言われましたけれども、大事なことは御心をなすことなんだ。まさに復活のキリストが共におられた。そしてついに待ち焦がれていたローマのクリスチャンとの出会い、交わり、これこそ主イエスキリストが中心にいたもうところの感謝と喜びではないでしょうか。もちろんマムシに噛まれても害を受けない神の御業です。またブフリウスの父親のために祈る時に主が癒してください、これも神の御業です。しかしパウロの心に深い感動を覚えたのは、やはり同心の友との交わりである。ローマの信徒たちが迫害を受けて苦しんでいるのではないかと日々祈っていたパウロであります。しかし彼らに会って励ましたいと願い、3年そんなことのゆえにパウロには不安が、恐れがあったと思います。そんなパウロを勇気づけ、ローマへとですね、前進させた。それはこのクリスチャンたちとの交わりの実現ではなかったでしょうか。私たちは今長い間コロナのゆえにですね、なかなか会えないんですね。病院も会って会えないしね、施設に行っても会えないしね、あるいは信者同士でもですね、密に話し合うことがなかなかできない。2年になりますね。ぜひコロナ後は感謝と喜びを持ってですね、互いに勇気づけ合っていけたらなと思います。 ますね。パウロは彼らを勇気づけたいと思って会ったわけでありますが、実は彼は勇気づけられた。私たちも同様です。本当に長い間会えなかったに人に会うとき勇気づけたいと思います。そして私たちも勇気づけられたいと思います。お祈りいたします。天の父よ、人生は276人の海難事故からの救い、そしてついたマルタ島での歓迎、3ヶ月に及ぶマルタ島滞在は癒しを通して主が明かしされ、感謝の印は必要なものは全て用意されたと、主よ聖霊が共にいてくださり、限りなく困難のように見える土地でもあなたは必ず共にいて導いてくださる。主よ本当に主に信頼する者の幸いをここに見ることができて感謝します。どうか私たちも今週も見ざるあなたの御手を信じてあなたの助けを求めます。主よ伴ってください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。さあ主を心から褒めたたえましょう。可能な方はお起立ください。賛美歌540番。 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。